早いもので私たちはもう年の瀬を目前に控えています。そしてクリスマスを待つ季節としての降臨節もすでに2週間が過ぎました。この降臨節というのは主イエス・キリストがこの世にお生まれになったその出来事を心に留めながら再臨と御降誕を繰り返し覚えて待ちわびる季節というものです。流浄でもそうですが、キリスト教の多くの幼稚園や保育園では、この季節にクリスマス礼拝で子どもたちが聖劇を行います。イエス・キリストの誕生日を劇にして子どもたちが演じるというものです。そしてその聖劇だけではなく、クリスマスと聞いて私たちが思い浮かべるクリスマスの夜は、静かな夜、穏やかな夜、希望に満ちた夜、喜びの夜、そのようなニュアンスで語られ演じられるのがほとんどです。穏やかで静かで美しくとても素晴らしい夜、確かにそのような一面はあります。でも主イエスが生まれたその日は、そしてその日だけではなく、その日の夜の社会の現実は、決して穏やかでも、静かでも、喜びに満ちたものでもありませんでした。クリスマスに起きた出来事を、実際に起きたその時の社会的な現実の中で捉えるとき、私たちは、クリスマスは美しい夜だ、と思うことによって、見落としてしまいがちなことがあることを、決して忘れてはいけません。イエス・キリストが生まれた夜、そしてその当時の社会は一体どんな社会だったのか。登場人物一人一人を見ていくと、その現実が見えてきます。例えば、東の方からダビデの星を求めてやってきた三人の博士。彼らは聖劇の中で拝みに来て、誕生日プレゼントをあげる、そのような役割です。しかしその3人に自覚はなかったかもしれませんが、現実的にはその3人はヘロデのスパイでした。3人の博士に対してヘロデはこう言います。救い主を見つけたらすぐに私に知らせてくれ、私も行って拝みに行こう。ヘロデの意図は拝みに行くのではなく、自分の王座に取って代わるその幼子を殺すために知らせてくれと言いました。三人の博士に自覚はなかったかもしれません。でも実際三人の博士はその後ヘロデ王に報告をしに行っていたら、まさにスパイになっていました。しかし夢のお告げによってそれぞれの国にヘロデのところには寄らずに帰っていった、そのように語られています。そして天使からの見告げを聞いた羊飼いは夜焚き火の中で静かに羊の群れの番をしている、そんなイメージがあるかもしれません。しかし彼らは当時の社会では人権のない人々でした。言い換えれば人であることさえ認められていないほど最下層の位置に無理やり押し込められていた、社会で最も苦しみを感じていた人々です。明日の生活さえどうなるかわからない。羊飼いはおそらくこの現状から何とかして抜け出たい。自分はどうしてこういう生き方しかできないんだ。どうしてそういう生き方しか与えられていないんだ。そんな過酷な現実を余儀なくされている人々でした。そしてヘロデ王はそのような状況の中で救い主候補であるその近辺に生まれた子供たちを虐殺していきます。虐殺が起きる中で、起きている現実の中でクリスマスの夜が起きました。そして聖母マリアは聖霊によって身ごもった、そう言われそのことを受け入れたとされています。 聖書の言葉を読むと受け入れた、そのようにしか理解できませんが、彼女はそう言いながら心の中で何を感じたでしょうか。なんで私にこんなことが起きるんだろう。これが本当に神の子供であったとしても、私が生きている現実社会では到底認められないことです。理解されないことです。私が周りから理解されなかったら、私は姦淫の罪で殺されてしまう。せっかくこれからヨセフさんと幸せに生きようとしていたのに、なんでこんなことが。そういう戸惑いと苦しみと葛藤の中を生きていたに違いありません。それはヨセフも同様です。身に覚えのないことで自分の結婚相手に子供ができていることが分かった。ヨセフはその現実をどう理解したでしょうか。それが今日私たちが読みました聖書の箇所です。ヨセフは正しい人であったので、このことを表沙汰にするのを望まず、密かにマリアと縁を切ろうとした。そのようにあります。ヨセフは最初こう考えました。マリアはきっと他の人と愛し合っているんだ。でも自分はこの人と結婚することを公にしてしまっている。でも一緒にはなれない。だから婚約を取り消すしかない。でも待てよ。ここで私がそれを公にしてしまったら、マリアは姦淫の罪で処刑されてしまう。それは忍びない。だから誰にも知られないようにひっそりと結婚することをやめよう。そして聖書には書かれていませんが、おそらく結婚することを取りやめた二人はもうその場所では住めません。ちりぢりバラバラになって身を隠して生きていくことを心に覚悟したに違いありません。ヨセフは正しい人であったと語られています。この時下したヨセフの正しさとは一体何なのでしょうか。立法では姦淫の罪を犯した女性とは結婚できないから離縁するしかない、そう判断したのが彼の正しさでしょうか。それが立法にかなっている正しさであるからでしょうか。または立法をそのように守り、かつマリアのことを思って表沙汰にしないで離縁することを決めた、そのマリアに対する思いやりでしょうか。それが聖書に正しいと記されているのでしょうか。ヨセフのこの時の覚悟は簡単なものではありません。自分が生まれ育った町で住めなくなる、これからマリアとなぜ離縁したのかを追及されるに違いない、そうしたら自分ももうまともに生きていくことはできない。彼はマリアと別れることにも相当な覚悟が必要でした。そしてそれ以上に覚悟が必要であったのがマリアと共に生きる覚悟です。今日読んだ聖書の後には天使がヨセフに訪れて、恐れることはないからマリアを迎え入れなさいと語り、ヨセフはその通りにしたとあります。聖書を読むとただそれだけです。でもマリア自身が自分の身に起こったことを葛藤し戸惑い悩んだように、ヨセフも同様の心持ちになったに違いありません。身に覚えのない子供を身ごもったその女性と自分は一生生きていかなければいけない。その背景には 自分たちはユダヤの律法に背き続けた夫婦である。そうかもしれない、そういう葛藤が続きます。天使が現れて心配ないよと言っても、それで全てが解決したわけではないと思います。ヨセフは聖書ではここでしか語られることはありません。しかも正しい人であった、そこに重きを置いて語られることがほとんどです。でも一体ヨセフの正しさとは一体何だったのでしょうか。ヨセフの何が正しかったのか、それは私たちが判断していくしかありません。マリアを受け入れ、共に歩み続けた。クリスマス物語には、実はこのように社会の中で神の正しさを全うしながらも、実は苦しみの中で過ごした人々の姿があるということを私たちは忘れてはいけません。クリスマスの夜に起きた出来事は、実は生々しく過酷なものを私たちに伝えているのです。そしてその過酷な現実を生き抜いた、葛藤の中を生き抜いたヨセフやマリアを私たちはしっかりと心に留めなければいけません。きれい事で語られる二人の純愛ではなく、実際に現実を生き苦しみ悩み、その中でも神に従い続けた二人の苦しさ、現実味を私たちが心に留め、この現実を生きる私たちが、私たちにできる神の正しさは何かを常に考え、葛藤し歩んでいきたいと思います。